にちは、美容ライターの長田アンナです。ポッドキャストの更新は1年ぶりになりますね。その1年の間にいろんなことがあったんですけど、そうですね、なんかゲームにハマったりして、おうち時間をオンラインゲームで楽しく過ごして、結構そのゲームの仲間も増えたりとかして、違う世界を楽しんだりとかしてたんですけど、なんか今日ね、ローラ・メルシエの発表会があって、で、ファンデーションのがメインの発表会だったんですけど、なんかね、その会場に、最初入ってからその、なんかイメージビジュアル、綺麗な肌の質感のおしゃれなイメージビジュアルがあって、で、さらに進むと、いろんな種類の、あれ多分中国茶ですね。小さいサイズの中国茶が好きなお茶が選べて、やっぱりなんか、なんでしょう。中国茶の風味ってこう、すごいこう、なんていうか、ふくいくとした。いろいろ個性が強いガツンとしたのもありますけど、なんか、私は白茶、白茶か、パイ茶、白茶を選んだんですけど、やっぱりなんかこう、香りがふわーって広がる、こう、なんでしょう、すごい、ふくいくとした香りが、こう、鼻腔を通り抜けて、で、下にほんのりとした、なんか苦味と甘みと共に広がるみたいな、なんかそういうお茶で迎えられて、で、精油をブレンドした、なんかこう、発表会専用のフレグランスみたいなのが、そこで配られてっていうか選べるようになっていて、その精油の香りでも癒されて、で、好きなお花を一個というか、好きなお花を持って帰っていいよみたいなコーナーがあって、なんかこうフレッシュな春のお花が置いてあって、で、なんか会場に来てる人たちもみんなそれぞれのおめかしというかをして、なんかガヤガヤと人がいて、なんかで、何でしょう、製品見るときはそのテクスチャーがどうだとか色がどうだとか、このツヤはみたいなことにこう集中して、こう感覚を研ぎ澄ますみたいな、なんかそういう時間が、ああなんかこれだなーっていう風にすごくなんか改めて思ったっていうか、なんていうかな、例えばね、今、世相的には防衛費をすごくたくさんもっと必要だから、何かいろいろ削れるところは削ってそっちに回そうみたいな、なんかこうね、なんかそういう号令もかかっていたりするんですけど、なんかそういうこう、なんかなんでしょうね、部みたいな、軍みたいな、そういうものとは一番こう遠いところにある、もしなんかもしそういうこう有事みたいなことになったら、一番にこうそぎ落とされるように圧力をかけられちゃいそうな、それどころじゃないっていうことになりそうな、なんかこう感覚を癒してくれる、こうなんでしょう、こう美しいもの、なんか美しさっていうのは言うまでもなく、こう何か正解の一つゴールがあってっていうことじゃなくって、なんかこう感覚を広げて味わうものみたいな、なんか その時間みたいな風に思うんですけど、なんかそれの良さがすごくね染みたんですよね、久しぶりに。で、なんかこういう仕事しててよかったなーって思えて、で、なんか、そうだからね、そうで、まあ、初めて聞いてくれる人には何のことやらっていう感じかもしれないんですけど、なんで久しぶりにねコスメの話をしたいなって思ってもうアプリの使い方もだいぶ忘れちゃったなっていう感じなんですけど、ポッドキャスト開けてみたよ。で、そうですね、なんかやっぱりずっとマスク生活長くって、肌は引き続きなんか重くしたくないなっていう感じで、私すごいちょっと呼吸器が弱いこともあって、あんまりこうなるべく外に出なくて済むなら出ないようにスケジュールを組むみたいな感じだったんですけど、 家でよく使ってる、これは化粧下地なのかなっていうのがあって、だいぶ使ってるんですけど、韓国のブランドなんですけど、知ってる人いるかな、スカインのマジック10、10って10ね、グロークリームっていう化粧下地なんですけど、これがこうパッケージを見ると、グロー、ブライトニング、トーンアップ、トーンコントロール、メイクアップベース、スイン、薄いね、スインベース、プライマー、フィクシング、ハイドレーション、48アワーっていう、保湿とか、トーンを整えたり、ちょっと、ツヤを与えたりっていうものなんですけど、なんか私が結構、薄付きでツヤ肌が、普段はね好きだっていう話をしたら、美容師のエディターの人が韓国旅行でこんなのがあったっていうふうに教えてくれたんですけど、なんかね、まず手元に出すと普通の下地ってこう均一な何かが出てくるけど、これってなんかねちょっとこう透明の厚みのある、ちょっとオイル感のあるものと肌色の層がなんかこう分離して出てくるんですよ。分離した状態で。で、それを手元で混ぜ合わせて、顔に塗るんですけど、めっちゃツヤツヤになります。だいぶツヤツヤになります。なんでしょうね。ほのツヤとかじゃなくて、ツヤツヤになります。で、結構こう、冬だし、まあ、年齢もあるけど、ちょっとカサつくなっていう時に、こう、かなりのツヤが足されることで肌すごい潤って見えるみたいな感じになります。で、なんか基本的にこの美容成分と保湿成分がすごく多く含まれているので、なんか色付きのスキンケアみたいな感覚で、なんか色付きのスキンケアかなんかこう、なんでしょうね、スキンケア、まるでスキンケアのようなベースみたいなのって結構あると思うんですけど、まあベース寄りだよねっていうことが多いと思うんです。こっちはスキンケア寄り、割とスキンケア寄りなんじゃないかなって思います。なんか同じブランドで UV ケアのスティック、保湿ができる UV ケアのスティックもあって、私はそれも結構使ってるんですけど、なんかこの塗った時にすごい顔がツヤツヤになって、もうこれでもかって潤ってる印象になる、のがすごい気に入って、これポッドキャストやってない1年間の間にだいぶ愛用してましたね。で、だんだん話しながら鼻が詰まってきちゃったんですけど、もうスギ花粉がもう始まってて、だいぶこの鼻が詰まってきていますね。で、それで、なんか今日せっかく、美容ってこういうのがいいんだなって思うきっかけにくれた、ロラメルシエの新製品、新しい春のファンデーションも、紹介しようと思います。で、もう、結構、すごい、もうすでに人気のフローレスルミエルラディアンスパーフェクティングクッションで、すごくもうなんか多分発売の時とか別コスとかも取ってるような、すごく定評のあるクッションファンデなんですけど、これにちょっとローズピンクのピグメントを入れた、ちょっと透明感と血色感をアップさせたような新しいタイプが登場します。でね、なんか見た目は真ん中にピンクの、このピンクの縞があって、周りに肌色があるみたいな感じ、肌色って今言っちゃダメだね、なんかこうベージュ系の色があるっていう感じで、ローラメルシエフローレスルミエルラディアンスパーフェクティングトーンアップクッションっていう新製品で、これいつ発売だ、 3月8日にアットコスメ東京ニューマン横浜店アットコスメショッピングで先行発売して、2023年3月15日水曜日に全国発売で、レフィルが5000、税込み5720円、 SPF50 PA4 プラスですね。すごい薄付きなんですよね。だけどそれなりに多分カバーはしてくれてて、でなんか混ぜて顔全体に使った後、私はちょっと、何でしょうね、ブライトアップしたような印象に仕上がるメイク方法を今日試してきたんですけど、全体にそのピンクのところとベージュのところを混ぜて塗った後に、あのアイシャドウブラシとかそういうブラシ、コンシーラーブラシとかでもいいのかな、で真ん中のところちょんちょんと取って、目の下とあと口角に主になじませてたかな。あとちょっと、まあ、お好みによって T ゾーンあたりっていう感じかな。ピンクのあのちょっとふわっとした光をのせると、なんか肌がすごいちょっと産っぽくなって、すごく可愛い買ったんですね。で他にもあのいろんなどういう風につけるといいっていうアドバイスを伺ったんですけど、あの同じファンデーションでも仕上げにファンデーションブラシでちょっとくるくるすると、なんかこう毛穴レスなつるっとした印象になったりとか、あとは塗った後に多分ちょっと絞らないとダメなんですけど、水割りのあのファンデーションスポンジでトントンするとすごくツヤツヤの肌になるっていうので、同じファンデーションでも、何通りも仕上がりが楽しめるっていうことを今日学んで帰りました。そんな感じかな。そうでもなんか今なんでしょう、なんか割とこうなんか自分のこう自分の中でのなんとなく社会貢献活動みたいなのの一環で、自分が元気ない時は完全に休んでたんですけど、でもなんかこう差別的な発言をしてデマを扇動している政治家の人とかのあの発信をこう調査してたりとかしたんですけど、そうするとね、本当にね、なんかその人の言っている差別的な世界観にもすごくこうダメージを受け、なんでこんな風になっちゃってるんだろうって思うし、あとはやっぱりそこに集まってくる、よく言ってくれました、なんとかなんとかはけしからんみたいな、なんかそういうのを賛同の声みたいなの目に入っても、すごいなんでみたいな感じで悲しくなるし、あとなんだろう、やっぱそういう、そなんでしょうね、なんかその人なりのこう自分価値観違いの正義みたいなのがあるとは、もしかしたらまた何か話す機会があったら話し合える可能性が1ミクロンぐらいもしかしたら残ってるかもしれないんですけども、もっとうわこれはもう無理だって思うのは、なんていうか、人をネタ扱いしてこう蔑んで、ネタ扱いしてこう揶揄してバカにして、なんかそれでこのポッドキャストを聞いてくれる人はそんなの世界見たことないかもしれないですけど、それでこうページビューとかフォローを稼ぐみたいな、なんかそういうなんていうか、なんでしょうね、昔こう何でしょうか、コンビニのアイスケースに入った YouTuber みたいな、なんかそれのこうもっとその攻撃が人への差別に向いた版みたいな、ヘイトと差別に向いた版みたいなのをやっぱりなんか直視しなきゃって、まあ好き好んでっていうか自分で必要だと思ってやっていくんですけど、その見た時にやっぱりなんていうか、もうそこにはなんかその人なりの正義みたいなのも特になくて、なんかバズりたいみたいな、それがすごく上無理と思って、だからそういうものにがなんかに触れすぎちゃうと本当に辛くって、でも だからなんか寝る前にすごい悲しい気持ちになっちゃうから、昔の歌番組とか見て、あの全然気持ちを変えたりとかしてたんですけど、なんか昨日もあの光源氏って知ってます？ジャニーズに昔いたローラースケートで踊る人たちなんですけど、なんか私小学校の頃にあのクラスの友達が光源氏って言ってて、私は光源氏はずっとあの紫式部の古文ので習うあの紫式部の光源氏だと思ってたんですよね。古典文学結構好きだから。だけどなんかそれはローラースケートを履いて長い鉢巻きみたいのを巻いたなんか男性アイドルグループだったっていうことがあったんですけど、なんか一時すごい人気だった。なんかそういうなぜかローラースケートを履いて滑りながら歌ってすごい爆竹とかもしちゃうみたいな、そういうのとか昔のアキナちゃんとか桃江ちゃんとか沢田研二ジュリーとかの歌番組を見てほーと思いながら見たりして気分転換をしてましたが、そんな中やっぱり何でしょう、美しさっていうことをなんか思考して考えて、なんか感覚とかにこだわっている業界、まあ、がなんかそういう中で作り込まれた世界観みたいなのがすごくやっぱりなんか私は癒されたんですよね。もともと好きだっていうのもあるんですけど、なんかやっぱ美容いいなって思いました。なんか美容どころじゃないっていう時にもうなんかなんでしょう、自分のなんていうか範囲内で自分が癒されたり気分転換できる範囲内で何か一個ちょこんとあるとやっぱりいいもんなんだなっていう風に改めて説明がわかるかわかんないんですけど私は思った次第です。というわけでなるべくまたね続けられたらいいなと思いつつ、あとねなんだ、Amazon でもポッドキャスト配信するらしくて、でなんかね Amazon の人にあのやってみてくださいって言われたまま2年ぐらい放置しちゃってるんですけど、その手続きもやってあの Amazon でも聞けるように近日中にしてみたいと思っております。では何もうなんか寒かったりとかいろいろ大変ですが、ぜひ皆さんあのほどほどにお元気で自分をいたわってお過ごしください。ではまた、さようなら。